本日のセッションに講演2の御言葉第一コリント1章の18節から25節新改訳2017年度版でお読みいたします。第一コリント1章の18節から25節までです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人には印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。それではフランクフルト日本語福音キリスト教会の矢吹博先生より、十字架の言葉は神の力と題してメッセージをお願いしたいと思います。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
フランクフルト、今年はフランクフルトだけではなくてドイツ、あるいはヨーロッパ大陸の各地、あるいはイギリスもですね、しばらく前まで大変暑かったのではないでしょうか。私たちが住んでいる家はですね、ちょうどドイツで言えばとんがった三角屋根の屋根裏に位置しまして、そこは夏はですね、大変温室どころか大変に居心地が良くなくているわけです。ちょうど先週の金曜日、1週間前、妻がですね、何か頭が痛くてこう言うんです。で、私もですね、気がついたら何か頭が痛いで、ちょうど、河井先生とスカイプでお話をしている時でした。妻が終わってですね、妻に話して終わりました、終わったよってこう言ったらですね、私先生と話してる間にスイカ半分食べちゃった、スイカ4分の1食べちゃったとこう言いました。で、そういえばもしかしたら水分が足りなくて熱中症の入り口かなと思いましてですね、私もスイカ4分の1を食べてそれで、どのぐらい大きいかというとそんなに大きくはないですが、でもこのぐらいは大きかった、このぐらいはありましたかね。4分の1ずつ食べて、その日スイカ半分食べて、頭痛は幸いですね、癒されました。ということで、今回の集い、スコットランドでするということで、あらかじめ、天気予報で気温を見たらなんと涼しそうなということでですね、秘書のような思いでこちらに参りました。皆さんいかがでしょうか。今回のこのキリスト者の集いのテーマは、キリスト者の変化と成長です。私はこのテーマに基づいて、キリスト者の変化と成長の中心、十字架として語るようにですね、仰せつかりました。ここで皆さんと一緒に先ほど開いた聖書は、新約聖書のコリント人への手紙1章18節から25節の御言葉です。コリントの教会はパウロの この1年半にわたる宣教によって誕生しました。このことは使徒の働き、使徒言行録18章1節から17節に書かれています。コリントは地理的に貿易が盛んな町で大変に栄えておりまして、その頃のローマ帝国の各地から人が集まってきていました。当時の人口は少しばらつきがありますが、50万人から70万人の間ではなかったかと考えられています。まあ、今フランクフルト市という小さなフランクフルト市というだけでも70何万人という人口だったと覚えておりますので、大変大きな町であったということがわかります。でこの町でパウロは1年半にわたって宣教をしたわけです。そしてここでイエス様を信じた人たちの多くはコリント人、つまりギリシャの人で、異教の背景を持つ人々でした。そのようなことがあって、教会にはいろいろな問題がありました。いろいろな問題がこの教会には起こっていったというのが正しいでしょうか。新約聖書にはパウロがコリントの教会に宛てた2通の手紙が収められていますが、この教会に起こった深刻な問題に対しての、これはパウロのですね、処方箋のような内容です。コリントの教会の問題のほとんどは、実は21世紀の私たちの教会が抱えている問題に通じます。読んでいただいた箇所、この箇所では教会の命を奪ってしまうような深刻な問題に、課題にパウロがアドバイスをしている部分です。それは、この深刻な問題とは、福音として語られなくなってしまうという問題でした。知恵を追い求めるギリシャ人の中に使わされた教会が、十字架の福音を語らなくなるという危機の中にあったのです。今回はキリスト者の変化と成長ということで、午前は村岡先生が、その変化の目的、変化の、目指すものということで、新聖書のことをお話しいただきましたけれども、その中に教会は変わる必要があるということと、しかし変わってはならないものがあるということと、そのようなことを私は印象深く聞きましたけれども、教会が十字架の福音を語らなくなるという大きな危機の中に、この時教会はありました。そこでパウロは、十字架の福音を取り下げることなく語り続けるようにと教会を励ましています。18節に目を留めましょう。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですとあります。ここでパウロは、十字架は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと書かないで、十字架の言葉と書いています。ある英語訳の聖書では、十字架のメッセージと訳します。また、ある訳では、十字架上のキリストを指し示すメッセージと訳しているものもありました。パウロはなぜ十字架の言葉と書いたのでしょうか。それは、読んでいただいたこの1章の18節の一つ前のですね、17節のところでにこういう言葉があります。キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです、という言葉がこの17節のところにあります。つまり、十 ここでは18節の十字架の言葉とその前の節の言葉の知恵とがを比べて、福音は言葉の知恵によって述べ伝えられるのではなくて、福音とは十字架の言葉なのだということを伝えようとしているのです。キリストはパウロを福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるために使わされました。パウロはその使命感を持って3度の伝道の旅をし、ついにはローマにまで旅をしたのです。パウロがコリントを訪ね、この町で福音を述べ伝えたのは2度目の伝道旅行のことです。ここからは通訳の方用の原稿をちょっと膨らませていますので申し訳ないんですけども、私はパウロが2度目の伝道旅行の時に、今のトルコ西部のトロアスという町に行った時に、パウロにですね、ある晩マケドニアに渡ってきて私を助けてくださいという、その、幻をパウロが見たということが非常にこういつも印象に残っていまして、どうしてもトロアスというところに行きたかったのです。それで2013年にですね、聖書に詳しい、僕先生と、私が聖書に詳しくないって言ったらちょっと不正確ですけどもでももっとこう聖書の考古学的なことに詳しい先生を無理やり連れて、私がレンタカーの運転手になるのでトルコに行きませんかと言ってですね、ちょっとこう別のトルコの別の用事をこうかこつけて、そのトルコの西を旅をしました。そして、トロアスに行きました。海の中に、ローマ時代の、港あるいは建物の、円柱とかがですね、海の中に無造作にドーンとこう置かれているような小さな漁村でした。でもその時に、パウロがここからそのマケドニアに渡っていったのだということをですね、本当に感動を持ってその場に立つことができました。一度目の伝道旅行で訪ねたところをもう一度訪ねて、福音を信じた兄弟たちが誕生した教会がどうしているのかを見てこようとして、二度目の伝道旅行が始まりました。しかし今申し上げたように、聖霊は彼らをパウロたちをエーゲ海を渡ってマケドニア、つまりヨーロッパへと導かれたのです。パウロたちは今のギリシャにあるフィリピン、テサロニケ、ベレア、そしてアテネ、コリントへと福音を伝え歩きました。けれどもそこでの宣教の働きはうまくいったと言えるようなものではありませんでした。それぞれのところに福音を聞いてイエスをキリストだと信じる人々が起こされた一方で、パウロを迫害し嘲笑う人々もいました。ですからパウロはコリントを訪ねた時の自分自身を弱く恐れおののいていましたと、このコリント第1の2章の3節のところで振り返っています。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。それとともにパウロは同じ2章の1節で、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたと振り返ります。パウロはコリントを初めて訪れた時に何を伝えるのかについて一つの決意をしたのです。それが2節のイエス・キリスト、2章2節のイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからという言葉です。1章の18節に戻りましょう。パウロはコリントを訪れた時に伝えた十字架につけられたキリストのこと、つまり十字架の言葉をこの手紙で再びこのように書いています。 それはこの手紙を書いた時、コリントではコリントの教会ではキリストの十字架が虚しくなるという危機にさらされていたからです。コリント教会に対して、あるいはコリント教会の内部で知恵を重んじる人々からの攻撃があったと考えられます。最初に申し上げたように、当時のコリントにはローマ帝国の各地から多くの人々も集まっていました。ギリシャ人、ローマ人、そしてユダヤ人もいました。人が集まる、お金が集まり、快楽を求め、力を求め、知的なものに関心を寄せるようになります。この読んでいただきました18節から25節にはですね、皆さんこの知恵という言葉が目につきませんか。ギリシャ人は知恵を追求する。彼らは言葉の知恵を追い求める人々、気の利いた洗練された会話を楽しむ人々でした。そのような人々から見たら、十字架の言葉は自分たちの知性ではとても受け入れることのできない愚かなものでした。人間が生まれたまま木に打ち付けられ、死ぬまで放っておかれるというこの十字架形の無誤さは、言葉の知恵を楽しむ人々にとっては口にするのもはばかるほどの愚かなものでした。しかも罪人の代わりに十字架にかかって死んだ神の一人子を信じるならば人が救われるなどということはバカバカしいとして退けられたのです。そのような中でコリントの教会には、十字架の言葉を語らないようにしようという人々も出てきたのかもしれません。また、いや、もっと美しい言葉で飾り立てて人々を納得させなければならないと考える人々、者たちもいたかもしれません。しかしパウロは、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと語ります。このパウロの言葉はですね、世界には滅びる者たちと救われる人々がいることを伝えています。罪のために滅びる人と罪から救われる人しかいないのです。その間はありません。そして滅びる人と救われる人とを分けるのは、十字架の言葉を愚かなものだとして退けるか、十字架の言葉を信じるかによるのです。すべての人はこの滅びる人とそれから救われる人に分けられるというのは厳しい分け方ですね。しかし聖書は人がこのように分けられるのだと伝えます。私たちクリスチャンはよく救われているとか救われるとか、それから救いという言葉を使いますけれども、皆さんそれをどういう意味でお使いになりますか。ただ単にうまくいったとか、それから問題が解決したなどという意味で用いているのではありません。神に背いた人間が神の裁きによる滅びから救われるということです。神は神に背いた、ご自分に背いた全てのものをこのようにお裁きになるのです。しかし、そこからの救いがあるというのが、パウロがここで伝えている救いです。しかし、十字架の言葉が脇に退けられて、その代わりにこの世の知恵が入り込みますと、滅びる人と救われる人との区別が曖昧になっていきます。神の裁きを伝えないように、その方が、人の耳に心地よく響き、 受け入れやすくなるか、そういうふうに考えますでしょうか。それとともに教会は力を失う。このことはコリントの教会だけの問題ではなくて、あらゆる時代の、そして今日の教会が注意しなければならない大きな課題です。18節でパウロは、救われる私たちには神の力ですと書いて、この私たちにはと書いてですね、パウロ自らも、そしてコリントの教会の一人一人にも十字架の言葉が神の力であると体験したではないかと確認を求めています。あなたを変えたのは、あなたたちを変えたのは、あなたを新しく創造したのは、言葉の知恵ではなく十字架の言葉ではなかったのかと迫っているのです。それは知恵に振り回されて教会の形を失いつつあったコリントの教会への警鐘です。警告の鐘ですね。そしてパウロは、福音が言葉の知恵によって述べ伝えられるものではなくて十字架の言葉なのだと言い切れるのは、神が知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると言っておられるからだと、次に旧約聖書イザヤ書19章11節と12節の言葉を引用しています。この世の知恵はやがて滅ぼされ消し去られるものです。20節に、知恵ある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるのですかと繰り返される、この3つの繰り返しの疑問文は、知恵を追い求めるギリシャ人も、印を追い求めるユダヤ人も、滅びから救いに人を変える力を持っていないということを強調しています。この世の知恵や知識は人を賢くすることはできるかもしれません。そしてある人は自分が賢くなったことで自慢し、人を見下すようなことをするかもしれません。けれども、知恵や、この世の知恵や知識には人を滅びから救い出す力がないのです。この世の知恵はこの世でのことにしか通用しません。パウロはですから、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかと問いかけるのです。知恵ある人々が十字架の言葉は愚かなものだとしたその知恵を、神が愚かなものとなさったというのは何という皮肉でしょうか。そしてパウロは、ここにこそ神の知恵があるのだと次の21節のところで書いています。私は、今年、男性なので年齢を言ってしまってもいいと思うんですけど68歳です。はい。で、今からですね、47年前、21歳の時ですね、私は1971年の11月の日曜日の夜、世田谷のですね、借りていた4畳半ってご存知ですかの、アパートにですね、4畳半ってちょっとわからないかもしれませんね、まあ、小さな部屋ですよ。はい、クライネライのあるんですね。小さな部屋に一人で住んでいました。で、その近くに、で、夜行われていた伝道集会に、出席したのです。これは前もお話したかもしれませんので、またかと思う方はどうぞご容赦ください。その1ヶ月ほど前にですね、10月に、友達に誘われて、当時私にとっては非常に大事な将来を共に過ごそうとしていた人に誘われて、世田谷区民会館というところで、行われていたクルセードというのに行ってきました。クルセード、なんだか分かんなかったんですけど、クルセード。そして、この講談をですね、縦横に右に左にこう歩き回る、 背の小さな先生、本田浩二先生という先生がおられましてね、その先生がこう一生懸命お話をしている。でそのお話はあまりというかそのお話はよく覚えてないんですよ。で後で本田浩二先生が教会にいらっしゃった時に、実はあの時の話は覚えてないって言ったら、そうかってがっかりしたんですけども、まずは時があるわけですからね。はい。それでですね、そのクルセードに行きまして、その時に、そのクルセード、大きな伝道集会に協力している教会と、その教会の牧師の紹介がありました。その一つが、私の住んでいたアパートの近くにあった教会です。それまでクリスマスの時に教会に行ったことはありましたが、普段の教会の集まりに行ったのは初めてでした。その晩、十字架にかかられた、つけられたイエス・キリストが、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですという、ルカ23章34節に、この祈りの言葉について、牧師がメッセージを、しておられました。自分が死に値することは何もしていないのに、十字架にかけられたイエスが、このようにした、自分をこのようにした人々のために、人々のことを呪うのではなく、恨むのでもなく、許してくださいと祈る姿に、大変驚き、そして感動しました。伝道会が終わって、その集会が終わって、牧師と話す中でというか、私は牧師に話をしようという勇気はなくて、ただその牧師が私の方に来てですね、少し話しませんかと言われて、捕まえられてしまいまして、それで、お話の中でですね、今晩、そのあなたはイエス様を救い主だと信じませんかと勧められました。聖書もほとんど読んだこともない、何も知らない者がそんなに簡単に信じるのは良くないと思いまして、良くないと思ったんです、本当に。で、半年通わせていただいてからで、いいでしょうかと答えました。半年というのは別に根拠は何もないんですが、半年ぐらいしたらきっと行く気持ちがなくなるだろうという半分そういう思いでした。一応逃げたんですけど、その時牧師はですね、今晩信じるようにと、勧めてくださいました。柔らかな言葉で言うとそうです。でも決して強制されたわけではないんですが、私は本当にその他のことは何もわからなかったけれども、イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかって死なれたということの一つを信じました。半ば押し切られるようにして私は十字架のイエスを救い主だと信じました。アパートに帰る途中、何が起こったのかその時には分からなかったのですが、私の心には、喜びがありました。ほとんど聖書のことを理解していなかった、読んでもいない私を神様が救ってくださったのだと分かったのはずっと後になって、その喜びがそこにあったのだと分かったのは、その意味が分かったのはその後になってからでした。これが私のそのクリスチャンと呼ばれるその人生の始まりの夜でした。ですから私の原点はそのイエス・キリストの十字架の言葉をその信じさせていただいたところからスタートしたわけですが、それはしかしここにいるイエス・キリストを信じている一人一人の方の皆さんがこの通られたことではないでしょうか。この世の知恵で神を知ることができない、この世の知恵で滅びから命へと人を移す力がないのだとしたら、人はどのようにして神を知ることができるのでしょうか。どのようにして人は滅びから救われて神との結びつきを回復することができるのでしょうか。神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたと21節の中ほどにあります。
人のどんなに優れた知恵など足元にも及ばない神の知恵によることだというのです。宣教の言葉の愚かさとは、神が人をお救いになるためにおとりになった道が、知恵ある人々から見たら到底考えられるものではなかったという意味でしょう。神であられるお方が人になられたとか、十字架で死なれた、それによって人間の罪が贖われ、信じることによって永遠の命を神から賜るなどということは、人の理性や知恵では受け入れがたい。18節の言葉をもう一度読むならば、全く愚かなことです。今、私の目の前にある聖書は、宣教の言葉の愚かさという訳の他に、欄外に、宣教の愚かさ、あるいは宣教の愚かさとあります。新教の訳聖書はこの箇所を宣教という愚かな手段によってと訳しています。宣教の方法、宣教という行為だけを指すのではなく、何を語るのかということが大切だということを宣教の言葉というふうに訳した一方は強調し、もう一方はその宣教という言葉、用語の中にその内容も含めているというふうに理解して、いるわけなんですが、いずれにしても知恵ある人々から見たら、宣教、十字架の言葉は、そしてそれを述べ伝えるということは愚かでしかないのです。宣教、すなわち十字架の言葉は、印を追い求めるユダヤ人にとってはつまずきでした。メシアが十字架にかかって無残な死を遂げるなどということは、当時多くのユダヤ人にとっては、旧約聖書の予言にはなされていることではありましたけれども、しかし、その考えられないとして退けられた。しかもそのナザレ人、イエスをキリストだと崇めるなどと許し難い神への冒涜だと彼らは考えました。この手紙を書いているパウロ自身、復活したイエス・キリストが彼に現れてくださるまでは、イエスをキリストと信じる人々を激しく迫害していました。ギリシャ人にとっては愚か、ユダヤ人にとってはつまずきでしかない、十字架につけられたキリストを、しかし私たちは述べ伝えるのだとパウロは言います。23節は私たちはという言葉に強調がなされています。他の人々はどうであったとしても、他の人々から何と言われても私たちはやめない。私たちは十字架につけられたイエスを述べ伝えるのだという決意表明のように言ってきます。なぜならギリシャ人やユダヤ人を問わずに、神に召された人々にとってはキリストこそ神の力、神の知恵だからです。これはパウロ自身の知恵によって作り上げた確信ではなく、パウロ自らが体験したことです。そしてクリスチャンのすべて、私が体験したことです。ですから私たちは十字架の言葉、十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ご自分の命をお与えになるほどに私を愛してくださったこのキリストの愛に迫られて、十字架の言葉を述べ伝えます。キリストは今も教会をこのように使わされています。使わしておられます。十字架の言葉を宣教するという務めをキリストからいただいて、私たちは使わされています。それはこの世の人々には受け入れがたいことです。ですから十字架の言葉を取り下げて、もっと人に受けの良い言葉を用意して届けなければならないという誘惑を教会は常に受けてきましたし、今も受けています。けれども教会はこの十字架の言葉を、十字架につけられたキリストを述べ伝えます。これこそ人を変え、教会を教会としてこの世にあって成長させる神の力だからです。一言お祈りいたします。教会の主であるイエス・キリストの父なる神様、以降イエス様の十字架のゆえに私たちを救ってくださったあなたのお力に、ご愛に感謝し、皆をお願いいたします。 十字架の言葉を伝えまいとする誘惑から私たち教会を守ってください。そして神様、あなたの十字架の言葉を私たちがまた一人一人が体験したこととしてこの世に述べ伝えてまいります。今日私たちを支え、また私たちを祝福して用いてください。イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。
アーメン。
ここまでにいたします。